やっとね自転車で宇都宮行ったよ。ななちゃんこと遠山かなです。イエーイ。今回ももぐもぐラジオ始まりましたね。はい、もぐもぐラジオね。いや、そうそう、ちゃんとね行ったんですよ、宇都宮まで自転車で。親戚に心配されながら何で来るのっていうの事前に聞かれて、自転車だよって言ったらえって言われたけど、まあうん、まあその予想、その反応は予想してたから、うん、でもう行くねって言って、自転車で行くからって言って、当日に自転車で行くっていうのをカミングアウトして、で着いたら、本当に自転車で来たの、本当に自転車で来たのってすごい聞かれた感じですね。という感じで、まあ今回も始まりました、もぐもぐラジオ、イエーイ。まあ今回は17回目でございます。そうだよね、うん、投資番号的に私が間違ってなければ多分17回目。うん、あっという間ですね。というわけで、では毎回恒例のもぐもぐのおさらいでございます。食べる飲むなどの咀嚼、もぐもぐだけでなく、日常の身近な発見や二度と会えないような感動をもぐもぐすることでございます。まあ、このラジオではそんな愛しきもぐもぐを様々な視点でリスナーさん、まあ、いわゆるモグラーさんと分かち合うものとなっております。はい、いやーね、ちょっと収録がルンルンな、なんかちょっとテンションがルンルン状態なななさんですね今は。不思議ですね。いやー、でさ、あ、その宇都宮の話をねちょっとしばらくしますけれども、まあ宇都宮行ったんですよ。でもね、ちょっとね、友人からなんかブログでは一回ロードバイクと言って、でその次の更新くらいでクロスバイクに訂正しましたが、まあクロスバイクを借りて行ったんですよ。いや、クロスバイクいいですね。うん、普通のなんていうの、自転車と違って軽いし、漕ぎやすいし、速いしって、ちょっとの力でさーって行けるから、本当スムーズに行けましたね、宇都宮まで。まあ親戚に、あんたは何を目指してるのみたいなこと聞かれて、え、会津に行くことだよって言って、え、会津に行くの自転車でって言われて、いや、さすがに一日じゃないよって言ったら、いやいやいや、一日で行けると思ってないからみたいなことを言われました。まあ一日で会津に自転車で行くのはなかなかきっと難しいと思いますね、東京の方からね。普通電車で行くよって言われましたね。電車じゃなくても車で行きますって、てか乗せてってあげようかって親戚から言われましたね。最後の方は宇都宮まで、まあ宇都宮まで自転車で来るのはまあいいとして、そっから先行くのみたいな感じで言われたんで、乗せてってあげるよみたいなことを言われたりもしております。いや、でも自分で行きたいんだよって言って、いや帰りどうすんのって言われて、いや多分帰りは日数的な問題で自転車だけ帰るんじゃないかなって言って、自転車だけ送られて私は電車で帰ると思いますって言って、えって言われて、いやだってその方がいいでしょって言ったら、うん、その方がいいって言われました。だったらもうほら電車で行きなよって言われたから、いや行きは自転車で行くっつって、でも行くのであれば今年中に行くなら11月までに行きなさいと言われましたね。雪が降るから、雪が降ったら危ないからって言われて、雪が降る時期になってしまったらもう雪が溶けた後に行きなさいって言われましたね。でしかもまあ親戚からはまあかなさんと言われてるので、かなさんと言っておきますが、まあちょっと違うけど、まあかなさんにしておきましょうね。かなさんは、あんたはなんか暖かくなると自転車で遠くに行きたがるよねって言われました。なんか冬になんか宇都宮に自転車で行くって一切言わずに、春とか夏ぐらいのね、でも夏って言ってもそんな夏休みとかはあんまりないけど、でもまあ学生の時はまあ夏休みとかだったけど、でも基本的になんか春先とかに来たがるよねって言われて、へえそうなんだって思いましたね。自分では全然覚えてなかったけど、いやー、なんかしかも自分の中では自転車で行ったのが3回だったんですが、親戚曰く4回来たらしいですね。うん、なんか小学生の時に1回父親と行きました。でなんかどうやら中学生の時に行ったらしくって、この時は全く覚えておりませんが、で高校生の時と今っていう感じですね。中学生の時に行ってたんだ、へーって思いましたね。まあ覚えてないんですけど自分はいやー、なんでどうやって行ったんだろうね。なんかスマホなんてなかったから、きっと道を完全に丸暗記してたんでしょうけど、それで行ったんでしょうけど、本当に行ったのかなって自分でちょっと疑ってます。うん、あれって覚えてないからってなってて、いやでも中学生の時行ったらねってなってます。はい、というわけでね、なんかこんなもん、さしてグダグダグダグダグダグダっていくので、では今日も美味しく楽しく一緒にもぐもぐしていきましょう。レッツもぐもぐ。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りいたします。はい、というわけで始まりましたもぐもぐヒストリー、イエーイ。なんか一瞬自分、あれ どこで入るんだっけっていう間がありました。あれやばい、入らないとやばいじゃんっていう感じで入りました。イエイ。というわけで、なんだっけ、もぐもぐヒストリーの説明でございますが、こちらのコーナーはですね、まあ私どもやもぐらさんの思い出話を聞いて、まあそれをもぐもぐとするコーナーとなっております。というわけで今回のお題は夏です。イエーイ。あ、パチパチ音入ったね、多分きっと入らなかったら逆にその私のパチパチすごい。で、夏で、前回何について喋ったっけな、なんかプールについてバーって喋った記憶があるぞ。うん、だからそうだ、あのね、中学生のところに行った会津若松でのお話と、あとは学生の頃に毎年行ってた習い事のキャンプの話をしたいと思います今回は。いや、そんな、まあ、まず習い事のキャンプのお話からいたしますと、まあ私、うん、まあ、うん、別に隠してるわけじゃないから公表いたしますが、まあ昔ガールスカートやっておりまして、でそのガールスカートの夏にキャンプ行ってたんですよ。3泊4日だったっけな、多分3泊4日か2泊3日、ごめんちょっと曖昧でもどうだったっけな、ちょっとわかんない、2泊3日か3泊4日、あ、でも3泊4日かな、ごめんなさい、ちょっと3泊4日な気がする、わかんない、 なんか違うキャンプと混ざってる可能性があるから、もう3泊4日だと仮定しておきまして、まあ、1日目行ってテント立てたりします。で2日目になんか確か山登りします。でなんか3日目なんか違うことしますからのキャンプファイヤーからの翌日帰るだった記憶がある。ちょっと曖昧だけど、うん、ちょっともしも違かったらごめんなさい。いやー、でそのキャンプで、キャンプファイヤーのエルマスターだったっけな、あれ違う、名前が忘れた、まあキャンプファイヤーの仕切り役を本当に学生の頃やりたくてやりたくてやりたくてやりたくてたまらなくて、で中学1年生の時はやれなくて、中学2年生だったっけな、やろうとしたんだけど、確かやれるってことになったんだけど、雨天、雨が降った中で中止になり、で中学3年生の頃も確か雨が降って中止になった中で中止になって、なんで遠山がエールマスターをやると、エールマスターというか、まあ、キャンプファイヤーの人の仕切り役をやることになると雨が降るんだろうねみたいな。でしかも悲しかったのが、雨降って中止って判断されて、キャンプファイヤーの時間になったら晴れてるんですよ。本当にそれが悲しくて、なんで中止の判断の時に止まないんだよと、あと10分20分早くやめばキャンプファイヤーできたんじゃないかみたいになって、みっともないのとは自分では思っていたけど、もう子供の前で大泣きしてましたね、中学生の頃とか。なんか小学 1,2 年生の子たちが見ている中で悔しくて大泣きしてた記憶がありますで子供たちに慰められたりとかしてたような気がする。お姉ちゃん大丈夫だよ、来年できるよみたいな感じで言われてたのかな、なんかなんて励まされたのか忘れたけど、なんかいろいろ言われた記憶がありますね。まあやりたかったんだねって大人の人たちから言われました、うん、でキャンプファイヤーの仕切り役をやりたかったでしょ。であとはキャンプといえばあれですよね、あれ野外で作る、ね、料理美味しいですよね。しかもカレーとかバーベキューが定番じゃないですか。いやいいですよね、カレーとかバーベキュー。そう、私のところは何だろう、カレールー、そのなんか作ってる人のなんか切り方とかいろいろによって変わるけど、そのなんだっけ、なんかね、カレーを作る時にね、何だろう、ごめん道具の名前が分からなくなったから、カレーの話はお預けでおいって突っ込まれると、そうカレー、大きなさ、でっかい、本当になんか100人前ぐらい作れるんじゃないかなっていう、まあ、実際どうなの、50人前くらいかな、なのかもしれないけど、なんかすごいでっかい鍋がありまして、そのかまどいっぱい全部その鍋でなんか覆い尽くすんだけど、いやその鍋でさカレーを作るじゃないですか。まあみんなで分けるから、まあすぐなくなっちゃうんですけど、本当に美味しくて、で確かなんか山登りした日の夜だった記憶があって、本当疲れてる中、なんか大人のなんか山登りしなかった組が作ってたくれたカレーで、もう本当にそれが美味しくて、美味しいっていっぱい食べてた記憶がありますね。ね、遠山さんはそのガールスカートでは幼い頃はよく食べることという認識されてたので、いっぱい食べさせてもらって本当に美味しかった記憶があります。ありがとうございます。いやいいですね、キャンプ行きたいですね。まあ今も一応1年に1回くらいは行ってる、行くか行く予定になってるんですけどね。まあ雨降って中止とかはよくありますが、いやなんか雨降って中止で、そのなんかガールスカート関係ないですが、そのなんだろう、雨降って中止で、私らはまた来年があるからいいやってなるけど、なんかその来年が いけないとか対象外になっちゃう子とかがいるとちょっとかわいそうだなって私は思っちゃいますね。まあ、なんか今かかってるところだとなんか年齢制限があってこの2泊3日でなんか募集した子たちで中で抽選で行きますよって言われて本当に行きたくて応募したのに台風とかで中止になったら本当悲しいんだろうなってちょっと思っちゃいます。懐かしい、何年か前はそんなことがありましたね。なんか何年2年くらい連続でそういう出来事があって本当になんか説明会とか終わってみんな一生懸命準備してるんだろうになって、台風のせいで中止って本当悲しいよなって思いました。いやでもあとキャンプの話に戻しますね。でそのキャンプである年に会津若松の方に行ったんですよ。で本当私なんかその歴史がまあ昔から好きでして、まあそんな歴女というような感じじゃないんですよ。もう全然好きっていう程度なので、そんなちゃんとなんか何月何年の何月何日に何々編があって誰が誰と誰々が争ってなんかこういうのが勝ちだ負けだなどとかはちょっと私はそんな詳しくはない子なんですが、歴史時代は好きで江戸時代が一番好きでして、江戸時代とかそのまあ戦国時代以降かな、なんか縄文時代とかも昔は好きだったのですが、それよりもなんかそっちのなんかまだ最近の戦国とかの方が好きになりまして、ある時からね、そういうなんか歴史番組とかすごいいっぱい見てた影響で、その会津若松に行くってなった時になんか調べたのだかななった時に、ああなんかすごい歴史があったある町なんだなっていうのになって、もうすごい楽しみで行った記憶がありますね。でただその時に私デジカメを持っていなくて、でインスタントカメラだったっけな、なんか使い捨てのカメラ持ってって撮ったんですよ写真を。なんか写真カメラは悪くないんですよ、ただ私の撮った腕が悪すぎて、なんか赤べこのでっかい赤べこの写真を撮ればなんか顔がなんかすごい切れちゃってたりとか、あと電車の写真を撮ったらなぜかわからないけど動いてる電車を撮ったせいでもうぼやぼやで何かよくわからないものになったり、あとはなんか数枚謎の写真があったりで、多分何かの表紙に載せちゃったんでしょうね。え一体この写真は何みたいのがいっぱいあったりして、なんだこれはってなってたけど、でもまあその写真を見返すとすごいいい思い出だなって思いますね。で会津若松行った時になんか赤べこの色塗り体験をやって、でその時に塗った赤べこは未だに家にありますね。可愛い可愛い置物としているんですが、まあ私手先がその当時は、まあ、今もだけどそんなに器用じゃないかって、なんかちょっと違う生物みたいな色になっちゃってるのがちょっと気にはなってるけど、でも可愛いなって思って、赤べこのあの駅にいた赤べこはまだいるのかなって気になったりもするから、私はぜひ会津若松に行きたい子ですね。まあ大阪とか京都とかの方にも行きたいんだけどね、でも京都はちょっと自転車で行くにはさすがに遠いかなって思ってて、まあ何泊したらいけるのかなみたいな思いつつも、そのうち日本一周してみたいなって思ってて、まあだからそのためにお金を貯めなきゃななんて思ってたりする遠山です。はいね、こんなことを話してると15分なんてあっという間だね。うん、もう13分と40秒とか50秒くらいじゃないかな、私が多分そんな気がする。だからそろそろね、前半コーナーが終了のお時間でございますよね。だからこの合図とかキャンプ話をしてちょっとハイテンションな奈々さんのまま、奈々さんだよね、私は、そう、私は奈々さん、奈々さんのまま後半に行きたいと思いますね。後半でどんなことを喋るのかちょっと楽しみにしておいてくださいね。はい、というわけで後半もぜひぜひ聞いてくださいね。またね、またねじゃないけどまたね